왔노라 싸웠노라 이겼노라. 올림픽의 여운 속에 맞이하는 광복절 아침, 모처럼 맞이하는 휴일이기도 합니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야크노 編集長こと 아무토 가츠키요です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나유미です.
사랑하는 예쁜이 쩐짠です.
はい、 来たり 戦えり 勝てり、 オリンピックの余韻の中で迎える幸福節の朝、久しぶりに迎える休日でもあります、というふうに言いました。はい、ということでロンドン五輪閉幕しましたけど、日本すごかったですね。メダル、いっぱいだったですね。金銀銅のメダル獲得数で過去最高を更新して、すでに次のブラジルリオ五輪に向けて勢いに乗っていますよね。 ということで、終わって今日本ではお盆なんでしょうけど、どっか夏休み遊びに行きました？まだですよ。まだなんですね。 それこそ私は2018年に冬季オリンピックが開催される江原道の平昌郡ヨンピョンリゾートに泊まって、まあ、その周辺を回ったんですけど、びっくりしたのは涼しかったですよ。ソウルにいた時はもううだるような熱帯夜で苦しんでたのに、江原道に行ったら何が違うかというと、やっぱり同じように温度は暑いんだけど、日陰に入ると涼しいの。 もうギンギラギンに照りつける太陽の中でも、木の下に入った途端に突然クーラーの中に入ったような、そういう感じがするぐらいでね。湿気少なかったんですか？そういうことですね。湿気が少ないので、そうなんだと思うんですけど、だから夜はまさに秋でした。もうすでに、で冬ソナに出てきたヨン様とチェジウが乗ったゴンドラに乗ったり、森林浴ができるとこ散歩したり、子供たち連れてピークアイランドっていうウォーターパークがあるんだけど、そこで泳いだりね。 あと川にラフティングしに行ったんだけど、それだけはちょっと残念だったんですよ。っていうのは最近干ばつじゃないですか、韓国で。水が少なくて引っかかって止まってばっかりで全然ラフティングって感じがしなかったよね。あとまあチュムンジンっていう港の水産市場で刺身を食べたりね、しましたね。まあもちろん海でも泳いだんだけど、東の海っていうのは水がきれいで砂も真っ白で、西側の海は遠浅なんだけど、東側の海はすぐに深くなる。 あと波が高くて水温も少し低いんですよね。まあ、でももちろん暑かったので、それが気持ちよくてよかったんですけど、今回海で泳いで再度確認したことは、韓国人は未だにみんな服を着て泳いでましたね。ほぼ 100% 服着て泳いでました。その下に水着着てるんでしょ？そういう人もいるけど、基本的には普通の T シャツジーパンみたいな感じで、半ズボンみたいな、 そういう感じでみんな泳いでました。まあ私も実は服のまま入ったんだけど、まあ本当に美しかったです、海がね、青くてね。あとはあの美しかったのがヤンテモクちゃん、羊の牧場に行ったんですよ。テガリョンっていうところがあるんですよ。それこそあの緑の草原の丘が連なってるのね、もう広大な、で絶景ですよ、それ自体が。でそこに羊が放し飼いになっていて、まあ、餌あげたり触ったりとかできるんですけど、本当羊ってウールだった。 だから、ウールのぬいぐるみに触ってるみたいな感じがするんだけど、あ、ウールなんだと思ったんだよね。<笑>で思ってて、可愛い羊のぬいぐるみをいっぱい売ってるんですよ。それわかるでしょ、子供たち羊見てきたから買おうって。その隣でね、羊の肉の串焼き、焼き鳥みたいになって売ってるんだよね。<笑>何でもありだよ。あれはちょっとさすがに情緒的にショックを受けてました。でも食べる人いるんですよね。もちろん、やっぱり美味しそうと思って見てた人もいるわけで、食べて。<笑>なるほどね。もちろん食べ物もいろいろね、カウンド美味しいものいっぱいあるじゃないの。カムジャ、ジャガイモ、トウモロコシ、そのカムジャを使ったマッククスね。あとはカムジャと。
お餅、透き通ったようなお餅があるんです。中に白あんが入っててね、美味しかったです。もうプルプルしてるわけ。美味しいよ。食べてみたい。ということで、私の夏休みの紹介してましたけど、江原道秘書にバッチリですよ。今回秘書地というのがどういうものなのか、はっきり分かりました。暑さを避けられる。実はこれまでずっと西側の海に行ってたんでね。で、基本的に南の方にテチョン海水浴場とかに行くので、もう好んで暑いところに行ってたってことに気づきましたよ、今回やっと。
ということで、韓国の秘書の話を紹介してみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。じゃあ、つんちゃん、復習の時間です。台所で何してるの？一番、
もはに？では？では。<笑>えそ。そうだね。<笑>
はいはい。お前が料理をできるって知らなかったよ。
내가 요리를 할줄알줄 몰랐네。
はい、ということですね。 前回説明しなかったけど、ねがっていうのは、実は私がっていう時のねがとほとんど同じ発音なんですよね。で、私がの方が一応上下に広く広げるねがで、こっちのお前がの方のねがは、ちょっと横に広く広げると思ってるんですよ。ねが。ね。ねがとねが。まあ、ほとんど韓国人もわからないので、雰囲気で捉えるだけなんだけど、あとは、お前がの方をにがというふうに、つまり、わかりやすいに発音するんですよね。うん。で、一応正式にはねがが正式だから。
じゃあ、にがは何ですか？方言
話し言葉、うん。
話し言葉だね。つまり、わかりやすくするためのね。はい。ということで、じゃあ、最後ね。おばさんほどにはできませんが。
あじゅうもにまんくん。
は、できませんが。
まんくむん。もったじまんよ。
はいですね。それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日の内容は買い物です。店員が出てきます。それじゃあ聞いてみましょう。
좀 깎아주시겠어요?
아 죄송하지만 할인을 해드릴 수는 없겠습니다.
어? 근데 제 친구들은 대부분 할인 받았다는데요?
아, 지금 시장에서 물건 사시는 게 아니잖아요? 여기는 백화점입니다.
뭐인가?
좀 나가니까나, 今回ね. 内容は?
負けて.
そうだね. そういうことです。流れ的には?
すいません, できません.
はい. そして?
友達の大部分は安くしてもらってますけど.
お、分かったじゃん. はい. その通りだよ.
시장.
시장って何?
市場.
はい.
じゃない。うん。 ここはデパートです。
はい。もうほとんど 100% 聞き取ってるじゃないの。うん、じゃあ韓国語で答えられればいいだけですね。それじゃあ2回目聞いてみましょう。
좀 깎아주시겠어요?
아, 죄송하지만 할인을 해드릴 수는 없겠습니다.
어, 근데 제 친구들은 대부분 할인 받았다는데요?
아, 지금 시장에서 물건 사시는 게 아니잖아요? 여기는 백화점입니다.はい、ですか。
ちょんかかじゅしげそよ。
はい。
あーちそんはじまん。
うん。
かりん。
うん。
なんとか、オッケー、なんとか。
うん。かりん、オッケー？役だよ。はい。そして？
オッケーすみだって言ってた
ら。そうだね。オッケーすみだ。
チング。
うん。
パダタ。
何を？
かりん？
そうだね。
で部分
そうだね、うん、順序はデタラメだけど回ってますよ。そして
지금시장아니잖아요。
その間にありますよね。
물건がどうしたこうした、
うん、
여기는백화점입니다、
うん、はい、そうですね。じゃあそうだね、ハリンをどうのこうのでオッケーすみだ、それから、シジャンがどうのこうのってことだね。じゃあそこをゆっくりバージョンで確認してみましょう。
좀 깎아주시겠어요?
아, 죄송하지만 할인을 해드릴 수는 없겠습니다.
어, 근데제 친구들은 대부분 할인 받았다는데요?
아, 지금 시장에서 물건 사시는 게 아니잖아요. 여기는 백화점입니다. はい、どうですか? 2行目から。
아, 죄송하지만 할인을해드릴수없겠습니다。
うん。わっていうのが入ってるんだけど。
わ？
うん。できないっていうのに、できはしないっていうのかな、言ってみれば。そこにぬんを一つどっかに入れればいいの。
どこに入れる
の？ハルス行ったっていうのにぬんを入れることができるんですよ。ハルスぬん行ったとか、ハルスど行ったとか、すの後に助詞を入れることができるの。だから。
해드릴수는없겠습니다。
はい。そして。
お、くんで。
うん。
친구들은。
私のが入ってるんですけど。
제?
응, 그러네.
친구들은 대부분 할인 받았다는데요. 아, 지금 시장 물건 사시는 게 아니잖아요.
시장 물건? 일본어로 言ってみて.
네?
응.
시장에서?
응.
여기는 백화점입니다.
백화점 だから, 리에이션して.
백화점 문입니다.
문이 때 녹아도 돼. 입니다.
백화점은님.
예, 백화점입니다.
백화점입니다.
소다네, 백화점입니다. 네, 하이. それじゃあ私が日本語を言いますので、 あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。 リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。 ちょっと負けてくださいますか?
ちょっと 깎아주시겠어요?
ちょっと깎아주시겠어요?
ああ、申し訳ありませんが、割引をして差し上げることはできません。
아, 죄송하지만 할인을 해드릴 수는 없겠습니다.
아, 죄송하지만 할인을 해드릴 수는 없겠습니다.
아라, だけど私の友人たちは大部分割引をしてもらったと言ってますけど?
어, 근데 제 친구들은 대부분 할인 받았다는데요?
어, 근데 제 친구들은 대부분 할인 받았다는데요?
아, 今市場で物を買われてるわけじゃないじゃないですか?
아, 지금 시장에서 물건 사시는 게 아니잖아요?
아, 지금 시장에서 물건 사시는 게 아니잖아요.
ここは百貨店です.
여기는 백화점입니다.
여기는 백화점입니다.
네, 아미짱 다음 뭐죠?
단거대 표현ですね.
네.
깎다.
削るとか 刈るとかっていう意味なんですけど, それが値段を値切るという意味にもなりますね. 負けるってことですね.
할인.
할인で割引ですね.
드리다.
주다の謙譲語で差し上げる, 捧げる.
桃げ桃.
これは控えめな気持ちを表す言葉ですね。 今回の場合は 깎아주시겠어요の get、 それから죄송하지만할인을해드릴수는없겠습니다の get、 ね、 2箇所に入ってますよね。
근데
그런데の縮約形で ところで、 ところが
대부분
大部分
시장
市場ですね。 市場
물건
物 漢字でそのまま書くと物件になるんですよ。 物件の意味もあるんだけどね。普通は品物の意味で使われますよね。け、腰の縮約形で物がとかことがですね。百貨店、デパートのことです。はい、それじゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初につんちゃんからですね。좀
깎아주시겠어요?
아, 죄송하지만 할인을 해드릴 수는 없겠습니다.
어, 근데 제 친구들은 대부분 할인 받았다는데요.
아, 지금 시장에서 물건 사시는 게 아니잖아요. 여기는 백화점입니다.
하이, 자, 고다시대, 함장카라.
좀 깎아주시겠어요?
아, 죄송하지만 할인을 해드릴 수는 없겠습니다.
어, 근데 제 친구들은 대부분 할인 받았다는데요.
아, 지금 시장에서 물건 시장에서 물건 사시는 게 아니잖아요. 여기는 백화점입니다.
아이, 됐네.
잘했었네.
난데?
레포트도 말을
빠졌네. 이래요, 데모.
이래요.まあだから外国人だから韓国はどこでも割引してもらえるんだと思って。 挑戦してみたんで、知らないということは強いね。私は絶対しないよ。はい、じゃあ頼むもじょ。はい、文系練習ですね。はい、実際の場面で自然に出てくるように表現に慣れるための練習ですね。最初の文型はちょっと何々してくださいますかですね。좀깎아주시겠어요?물좀주시겠어요?숙제좀도와주시겠어요?はい、물좀ね、물っていうのは水で、좀ちょっと。 숙제っていうのは宿題で、ちょんっていうのはちょっとですね。ちょっとが最初に来るんじゃなくて、中に入った方がより韓国的なリズムになりますね。はい、続いて申し訳ありませんが、何々をして差し上げることはできません。丁寧だけど強い否定ですね。はい。죄송하지만
할인을 해드릴 수는 없겠습니다. 죄송하지만 교환을 해드릴 수는 없겠습니다. 죄송하지만 환불을 해드릴 수는 없겠습니다.
교환 交換ですね。 환불, これは払い戻しで、 還元するの還に払うっていう、普通という字を書いて払い戻しですね。 はい、それじゃあ練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
ちょっと깎아주시겠어요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
깎다。
ちょっと깎아주시겠어요。
물주다。
물좀주시겠어요。
숙제도와주다。
숙제좀도와주시겠어요。
はい、続いて。
죄송하지만할인을해드릴수는없겠습니다。
はい、練習してみましょう。
할인。
죄송하지만할인을해드릴수는없겠습니다。
교환。
죄송하지만교환을해드릴수는없겠습니다。
환불。
죄송하지만환불을해드릴수는없겠습니다。
はい、ということですね。じゃあ最初の文型でやってみようか。つんちゃん、作ってみて。
좀해주시겠어요。
そうだね。してください。はい、ということね。それでは、한국문화의밤。韓国文化の日はずっと韓国の男性原理文化と日本の女性原理文化について話しているわけですけれども、実は今回は意味軸も今のオリンピックの話題と重なるんですけど、今回オリンピックで日本は総メダル数が38個で世界第6位だったわけですよ。メダル数で言うと。うん、で、まあ、金メダルがそのうちの7個だったわけですけど、逆に韓国は総メダル数は28個しかないわけですけど、約半分の13個が金で、金メダルにおいては世界5位だったわけですね。この違いっていうのが関係してるかもしれない。まあ、直接的には韓国のスポーツがエリートスポーツ、トップクラスにならないといけないってことで行っているスポーツだから、あるいは日本はスポーツっていうのはみんなが楽しむものであって、国民みんなが楽しんで、そのうちのトップに立っている人がオリンピックに出るみたいな形で、特に金メダル中心のスポーツじゃない。そういうスポーツ文化の違いっていうのも関わってるんだけど、結局男性原理文化っていうのは、いわゆるトップを目指すわけですよ。これが強いわけ。韓国語では大きいっていうふうに言うけれども、勝つ気だね。負けん気のことですね。合気って書くけどね。で、そういうのが韓国人はやっぱり強いんですよ。で、男性原理上に強いっていう部分もあるんだけど、実は歴史的な背景、韓国の地政学的な位置とか、歴史的にどういう状況の中で国を営んできたかっていう状況とも実は関わってるのやなんですね。まあ、一言で言うと、韓国人は負けない。絶対に負けを認めないっていうか。で、それはね、日本人にとってはものすごい嫌な性格のように見えちゃうわけ。っていうのは、日本では負けて勝てっていう世界があるわけだよ。これは日本の非常に美徳なわけなんだね。負けを潔く認めることによって、その人は非常に正直な人であって、負けを認めることはいいことだっていうのが、日本の文化にはあるんだけど、韓国は、負けて勝てって言葉はほとんど聞かないですね。勝って勝てしかないと思うんだけど、その理由は何なのか。もちろん今言った男性原理的な競争社会、それとともにもう一つあるのは、この国がとにかくね、いわゆる周辺の共対国家、中国とかモンゴルとかロシアとか日本とかっていう大きな国に挟まれて、いつもある意味では負けてきたというかね、常に侵略を受けてきたような歴史があるわけですよ。実際この記録に残っているだけでも932回とかね、いう数が歴史の記録に残っている外国から侵略を受けた数なんですよね。で、ほとんどその高麗時代とか朝鮮時代になってくると、もう 1,2 年に1回ずつ侵略を受けてるわけ。この状況というのはね、日本人にはちょっと想像できないような状況なんですよ。というのは、日本は侵略っていうのを受けたことないから、基本的に原稿とかってのはあったけども、結局勝手に台風で沈んでくれちゃったわけじゃないの、で、もうとにかくそういう外国からの侵略っていうのは日本は経験したことないので、その感覚がわからないんだけど、侵略戦争とかって言ったら、男性は皆殺しになって、女性は奴隷として連れてかれて強姦されたり、で、子供も奴隷として連れてかれて、国にある財物みたいなものは全部奪われて、国自体がなくなっていくような、そういう状況なわけですよ。だから負けっていうものを認めてしまったらそうなってしまうので、実際のところ、もしもこういった侵略を受けてくる中で、韓国があっさり負けを認めるような文化であったとしたならば、 まあ、おそらく韓国のこの小国が市場に残ってこなかっただろうと思うんだよね。それこそ韓国語っていうのはその時勝った国の言葉に取り替わっていただろうし、例えば日本だって植民地時代には日本語を強要したわけじゃない。そういう時に韓国語ってのは消えてもおかしくないわけだよね。うん。でも韓国人には奥義というのがあって、負けない。ね。絶対負けを認めない。うん。それゆえに、こういった困難な歴史の中でも、韓国文化が今、地上に残って、それこそ、韓流ブームみたいになって世界中を楽しませているような、そういう状況も、韓国人がある意味、負けを認めなかったから。だっていうことも言えるわけなんですよ。うん、例えばね、まあ、理解しやすい例として、まあ、ちょっと聞きいい話ではないけど、例えば秀吉の朝鮮出兵を考えてみましょう。ね、秀吉は当時、小銃といって馬の上からね、ピストルを撃つ、そういう銃まで持ってた。そういう軍事力があって、一気に朝鮮半島を侵略していくわけだけど、その時韓国は銃の技術もなければ、国を守る軍隊というのがしっかりしてないような状態だったの。なぜかというと、儒教の国だったから、儒教においては、文というものが上にあって武力っていうものは非常に卑しいものだって考えられていたので、いわゆるそういう国を強くしようとかそういった発想自体がなかったような状態だったわけでね。で一気に攻められて国土が完全に荒廃してしまうわけですよ。でそういう中でどう見ても完全に負けたじゃないの、うん、7年間そういうふうに国土が荒廃して、まあ、最終的にはもちろん秀吉が亡くなったことによって日本は去っていったわけなんだけど、これに対してね、パク・イノーという朝鮮三大詩人の一人が太平詩っていう詩の中で何て書いてるかというと、東海の野蛮な国がやってきて国土が完全に荒廃してしまったけど、しかし聖なる天の恵みによって自分たちは勝つことができたので、うん、負けたと言わないのよ。勝ち得たので、これからもう一度道義を立て直して、儒教の立派な国になりましょう。三公五輪をもっと高めていきましょうとか言って、その後何が始まるかというと、東国新族三公口実図っていうんだけど、膨大な儒教の経典を編纂し始めるわけですよ。それこそね、日本がこういうに攻めてきたけれども、例えばお父さんがやられようとしたところ、息子が自分の命を捨ててお父さんを守った公の世界とかね、三公っていうのは中高列のことなんだけど、女性が強姦されようとしたところ自分で自害して低層を守った列の世界とかね、そういうその戦いにおいて自分たちは負けなかったんだ、理において自分たちは勝ったんだってことを膨大なそういう儒教の経典を編纂して残す形で韓国は負けなかったって言ったわけですよ。この発想はね、どう考えても日本人から納得ができないのは、なんで銃を学ばないのかってことだよね。当然武力において負けたんだから、武力を増強して強い国を作ってね、やっていくのが合理的な考え方じゃないの。で、そういう発想にならない。それこそ韓国は義において勝ったんだとか、自分たちは勝ったんだという立場で国を文化を守ってきたってことなんですよ。で、そういう意味で韓国において負けを認めないっていうのは、ある意味韓国文化が韓国文化として残ってこれた側面でもあるので、韓国の文化として我々も受け入れるしかないんだっていう話を今日はしてみました。
なんか本当に謝る言葉とかも、最近は本当に世相な自慢って言うけど、昔は謝んない、門がおへいがいぬんごがってよとか、なんかそういう世相なんだとかっての聞かない。
それがね、特に今でもあやみちゃんは女性だからだけど、日本人の男性はとにかくそれでカチンカチンくるんだよ。もうなんで韓国人は自分の非を認めないんだ、謝らないんだ、これがね基本的に昔は韓国人に葛藤する一番だったもんだよ。まあ、でも最近はさっき言ったように謝ることも結構あり得るようになってきたけど、日本人はだって二言目にはすいませんっていうわけじゃないの。すいませんがなんか5つぐらいの意味があったりするわけじゃないの。それがいろんな場面ですいません、まずとりあえず謝っておくみたいな、それがまた日本のまあ美徳なわけだから、常にそういった違い、謝らない韓国人と謝って始める日本人みたいな、そういった違いがあるんだってことも知っておくといいんじゃないかってことですね。それで無理に謝らせようとするよりは、ああなるほど違いなんだと、地政学的な違いで本来韓国文化っていうのはそういう風にして守られてきたんだと、こうやって生きてきたんだなと、歴史を尊重していけばいいんじゃないかという話ですね。はい、はい、ということで今日はなんで韓国人は謝らないのかそう言ってしまったらあれですけど、最近は謝るんですよ、
最近はね。
はい、ということで韓国と日本のまた男性権利女性権利の話をしてみました。以上で今日の勉強終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
ならへよー。